笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
11月27日金曜日10時30分を終わりました。こんばんは。うなずくなよ、だからしょっぱなからなんでうなずくんだよ。アイコンタクトじゃないの、もうラジオなんだから。もう一回いくよ、大丈夫、はい、大丈夫ですか。11月27日金曜日になりました。こんばんは。
こんばんは。
はい、気運達人たち、こんばんは、よろしくお願いします。新野明です。
船越香織です。
香織さ、
はい、
大丈夫。
はい、いつも大丈夫です。
なんかさ、毎回のことなんだけどさ、あの、君ラジオやってる自覚ないでしょ。
あ、あります。
うなずいたりとかさ、うん、やめようね、それね、うん、もう言わない俺、
はい、
ね。ということで今日は実はすごいね、久方ぶりの味の達人ですよ。
そうですね、前回かなり昔ですよね、当初の頃。
いつだっけ、相当前だよ、
はい。
で、実はですね、ケンさんなんだよね。実はケンさんがこの番組に、はい、
ケンさんです、うん、
まあ、あの、狛江のケンさんぐらいなんですけど、
はい、う
ん、ケンさんが来てくれると。で、どういう方ですかね。
それは本編をお楽しみにし
ていただいて。聞いたんじゃないの、自分そこで。
聞きました。
聞いたよね、はい、どんな感じの人ですかね。
料理の達人です。
あ、本当、料理の達人だね、はい、はい。一度ですね、狛江の駅前のお店にちょっとお邪魔をさせてもらって、
はい、
そこで、いや、ここすごいねっていうお店をちょっと発見しまして、うん、そこのマスターが今日はゲストなんですね。
マスター自ら。
マスター自らでしょう。だからよう噛み合わんな、君と。で、名前もちょっと変わった名前でね、
はい、
この名字僕初めて聞いた。
本名なんでしょうね、
はい、はい、星川っていうんですよ、
はい、
芸名じゃないですよね、これね、ですよね、はい。いうことでですね、ちょっとあの名前も変わってますが、なかなかもうセンスもね、活かしてるなって感じで、料理がうまいだけじゃないんです、プロデューサーとしても素晴らしいなという、そういうね、
はい、
こんばんへのなかなかの、達人でございます。今日は、星川さんをお招きして、また楽しい時間を過ごしたいと思います。今夜もよろしく。ちょっと言えよ、早く。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は、年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
それでは本日の達人、星川健さんの簡単に紹介をさせていただきます。昭和41年生まれ、宮城県は仙台出身です。大学で東京にいらして、それから飲食店で修行されて、で最初から独立志望だったんですね。でその後共同経営を経て、2000年に晴れて本当の独立、自分でお店を構えられて、現在2店経営されております。串カツ山吹を営まれている代表取締役の星川健さん、有限会社スガー P の経営者です。よろしくお願いいたします。
健さん、どうもこんばんは。
こんばんは。
なんか紹介だけだとあんますごくなさそうなんだけど。
いや、本当にすごくないんで。合ってるんですよね。
いやでも流行ってますね。でもね、
あ、おかげさまでなんとか、ちっちゃいからですね、ぼちぼち。
もうね、本当ね、入る隙間がないほどに。
いや、あの、ちっちゃいからです。
あ、狭い。お店がちっちゃい。
ちっちゃい、
狭いね。
はいはい、ね、両方合わせても相当小さいと思う。
怖がりで、あれ 1.5 人分ぐらいしかない。
そうですね。新納さんだと一人って感じですね。
そうですね、はい、そういう感じでね、はい、僕も、はい、でもね、これがまた、なんであんな美味しいの、これが。
いや、ありがとうございます。そう言っていただけるとやってる会が。
だいたいオープンからもういきなり満杯でしょ。
いや、まあそういう日もあります。
ほとんどそういう日でしょう。
まあ、でもまあ1回は埋まってくれないと、
うんうん
う
ん、
はい、そうですね、
そうですよね、
はい、
でまたね、あのケンさんとの会話をしながらね、あの食事をするのがまたいいですよね、あそこね。
喋らないように気をつけないとですね。あの喋りすぎちゃうとやっぱ手が止まるっていう、男ってのは多分あんまり器用にできてないんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、あ、そうですね、そうですね、
なので、はい、仕事をまず、うんうん、目の前にオーナーがあるんだっていうことを先に、うんうんうん、はい、
はい、あのね、狛江の駅前に、お店を構えてます。まあ、目立たない隠れ家みたいな、ね、
そうすね、
ムードで、はい、山吹さん、
はい、ありがとうございます。
で、その山吹さんのお店のまた奥に不思議なお店がありますよね。
そうですね、地の酒五段っていう、
なんかわけのわからん名前ですが、
そうですね、
どういうネーミング的にはどういうんですか。後ろの段って書くんですよね。
あ、そうです、五段、後ろの段は段、五段はその、あの、もともとそこ、その五段っていう場所が自分がお店を始めた出発点の
向こう奥が先なんだ。
そうです、
はいはいはいはい、
それで前の山吹の方が通り側にあるんですけど、その通り側にある五段、あの山吹の場所が空いたので、いや、今の五段の場所から引っ越して前に山吹を移したと。で、それで空いたらあそこを五段っていう名前のバーにしようって最初から決めていたので、はい、まあ、五段にしたんですけど、名前はまあ、その時あの日本料理屋っていうほどじゃないですけど、まあ小料理屋みたいなことやっていて、うんうん、で小料理屋の日本料理のわりかしきちっとしたものを出した後に、まあ五段っていうのはその茶の湯の世界ではその段取りがきちっと決まっちゃう茶の湯の世界の段取りの後っていう意味の五段なんで、ちょっと二次会的なちょっとリラックスした肩の力抜いたお酒でも一杯いかがですかみたいな意味なんですよ。なのでそういう感じで一杯やれるとこみたいな名前にね、
うんうん、はい、あの僕は串揚げの方をね、はい、あのこの番組にはあの出て、くれて、このね、番組のエンディングのテーマも歌って、もらってます。オーラの、
あー、はいはいはい、
マーブル君、
はいはいはい、
ね、プリンスマーブルと一緒にお邪魔をしてね、で、ケンさんを紹介してもらったんですけど、奥もすごいお店があるよってことで彼が、
はい
ね、その奥の五段がね、はい、いやあのドアを見たら入れないですよね。
入れないですね。
ね、20世紀少年の、映画のシーンの中で奥の、牢屋のシーンがあるんですよ、はいはい、あの豊川寿司がこう そこにこう、ね、捕らえられてる あのシーンにすごい似てますよね。
あ、そうです
か。ああいうね、
あの鎖がついてるのと、うん、ドアがドアっぽくないので、うん、あそこは本当に扉なのっていう質問からされるんですよ。店なのに。
あの中で誰か飲んでますか、じゃあ。
はい、本当に
飲んでる、
飲んでる、
思
いのほかぎっしり飲んでますね。
あ、本当、
はい、
外から入れるんですか。
入れます、もちろん外から入れる。
でもそうですね、
外から入れ
る。いや、あの店の中からつながってバースペースがあるとかではもちろんなくて、外から普通に入れるんですけど、店の佇まいに見えないんですよ、まず。
そう、
一瞬壁かと思いますからね、まず。
はい、
看板はあるんです。
看板は板に五段って彫ったのを下に転がしてあるんで、それをかろうじて見つけることができればみたいな世界。
そうそうそうそう、
はい、まあ、あそこに変な壁があるでしょってよく外で言われますもん。あそこの壁が店なのよみたいな、そんなニュアンスですね。
飲食のお店をオープンをするって、はい、すごく味にこだわってるとかお店にこだわってるとかこうあると思うんですけど、
はいはいはい、
あのケンさんのね、その、まあ、もちろん料理人としてのね、あの、はい、腕の良さとかも、
はい、
あの素晴らしいなと思ったんだけど、あのお店を作ってるそのなんつうかなセンスというか、プロデューサーとして、
はあは
あ、ここも含めて、あ、すごいなと思って、でまあ、もちろんね、今狛江界隈では、知る人ぞ知る隠れ家的になってますけども、はい、そこを今の状態にたどり着いたのは何なのかなというのを今日ですね、いろいろと、
なるほど、
今週そして来週ですね、この狛江の達人星川さんにいろいろとお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。改めまして、お生まれは、
宮城県、まあ、生まれ落ちたのは厳密に言うとおふくろの実家が会津だったんで、
はい、
会津若松に生まれ落ちて、
ええ、
仙台でずっと育ちました。
この番組不思議な番組ですね。前のゲストがどんどんつながっていくっていうのはうちの何の策もないんですけど、 前回のゲストが会津若松出身なんですね。
あ、そうでした。
今度は会津若松から生まれ落ちて仙台ということで、つながっていますけど、じゃあ会津若松がもともと生まれて、
そうです、お袋の実家が会津で、はい、今でもおばあちゃんが今います、はい、そんな世界です、はい、
で、仙台に移ったのはいつ頃ですか。
あの移ったっていうか、あのお袋が実家で産んだだけですから。
あ、そっかそっか、
あの生まれただけで、親父が田舎のなんていうんですかね、田舎エリートみたいな人だったんで、どういう意味かっていうと、東北大学東北電力みたいな、そういう東北東北っていう、こうそういう世界の人だったんで、だから仙台にずっとおふくろが産んでる間も親父は仙台にもいたんですよ、うん、はい、で小学校中学校高校まで仙台にいましたね。
もうでも今あれですよね、東北仙台といえばもうなんか
おかげさまです
ごくこうね、
もしかして楽天イーグルスのことを言ってくださろうとしてますよね。ありがとうございます。本当にもうおかげさまで、ベガルタ
仙台、大友康平、
大友康平さんね、
中学校の時にいたな、
そうですそうです、
東北高校、
そうですそうです、
愛ちゃん、まあ、彼らはちょこの場所から来ましたけどねあれだ、あとあれだろうな、鈴木京香、
はいはい、
あの辺そうですよね、
大魔神もそうです、
大魔神さっきね、東北福祉大、
そうですそうです、
もうね、仙台ってここのところこう近年注目じゃないですか。
そうですかね、はい、そうですね、おかげさまで、ね、
あの仙台の街ってすごい、こうなんその綺麗な、
そうですね、
山の中にいきなりこう都会がパッとできたみたいな、そんな街じゃないですか。そうですね、
わりかしそうかもしれない、はい、
で、あ、いいな、かっこいいなと思って、で100万人都市ですか。
そうですね、
たまに帰ったりしてます。
まあお袋がいるんで、年に1回かなぐらいかなですかね、はい、
じゃあその、仙台を、高校は地元の高校で。
そうです、はい、まあ地元だと皆さんご存知の、例えば全国区だと仙台だと仙台育英高校とか、はい、東北高校は多分
野球で
皆さんメジャーだと思うんですけど、うん、地元だと宮城県仙台第一高等学校っていう高校なんですけど、はい、皆さんよく知ってくださってる、まあ一応有名な高校なんですわ、うんうんうん、男子校で、これがですね、うん、大変なことが起きまして、今男子校ですって言いましたけども来年の春からはい、はい、共学になってしまうんです。
知らない本なの。
大変なことなんですよこれは。ダメなの俺たちにとっては。ちなみに
OB うるさいね、 OB
本当 OB うるさいです。本当に OB がうるさい。あ、 OB も含めてみんなうるさいです。ミクシーの中にコミュニティがあるんですけど、うん、共学化に反対する運動をみんなでしてまして押し切られちゃってるんですけど、
はい、そんなのほっとけよって言うんだから。
だから、まあ、現役の高校生がねどうしても女の子と一緒に勉強したいっていうんだったらそれはしょうがないなとか、時代の流れもありますし、ただ男子校ならではの面白いところがたくさんありまして、やっぱりこう例えばですけど、入学しますよね、新入生を歓迎だって言われるわけですよ。で体育館に呼ばれて1年生が並んでると 2,3 年生が向こうの壁際にずっと並んでいて、いいですか、最近はやりませんよ、最近はやりませんけども、
思い出ね、
僕らの頃までは洗礼として 2,3 年生の先輩から生卵が飛んでくるっていうのが普通の頃だった
それどっかのなんかなんか暴動かなんか起きてるんじゃないですか。
でもちなみに暴動が起きてるのかと思うぐらいでしょうけども、うん、うちの高校の中にはヘルメットをかぶって、そのヘルメットに半角って書いてある人間が必ずいました、うん、そういう高校です。
それちょっと待って、時代が20年ぐらいちょっとあれじゃない。
本当の話20年前の話なので今ではないと思います。はい、確かに、はい、
でもなんかドリフの大爆笑の最後のシーンみたいにこうなるんだね、その辺はね。
はい、そうですね、
はいはいはい、はいはい、
でも先生は先生で生徒が何でも決めていいんですよ。
そんなことないでしょ。
本当でほぼそうです。
そんなことないでしょ。
いや本当にそうなんです。
じゃあ例えばどういうことですか。
例えば、うちの名物の競歩大会っていうのがあるんですけども、はいはいはい、競歩大会っていうものは、まあ、競う歩むって書くんですね、うん、だから歩っても走っても何でもいいんですよ、うん、でスタートのがうちの高校だっていうこととゴールが秋保温泉のホテル盛んだっていうことだけを決まっていて後のコースは毎年生徒が勝手に実行委員会っていうのを作って生徒がコースを決めてくるんですよ、はいはいはい、だからとんでもないとこ行かされるここってちょっと待って、ここ人んちのさ指導じゃないみたいなあぜ道とか平気で行かされたりする。
それ何百人どんな、そこ
それ1000人ぐらい行くんです。しかも 42.195 ですよ、ほぼ短くても35キロぐらい行くんですから。
地元では結構嫌われてませんかね。
いやいや嫌われてはいないです、はい、遊ばれてるか楽しまれてるか、うん、でもちなみに中継とかされるんで
あ、いいですね。
それぐらい の、 あの皆さん楽しみにはしてくださってると思います、はい、多分ね、ラジオ局とかテレビ局が必ず来ますし、
はい、そのゴールのホテルにだけは僕泊まったことあります。
あのそれが多分っていうか確かなんですけど、うちの高校の先輩に当たる方が高校のためにその日一日開けてくださってて、うん、大浴場にみんなそこで入っておにぎりと豚汁を食べてバスで帰ってくるっていうのが毎回のコースになってるんで、はい、確か先輩のご好意によるって聞いたことがある、
なるほど、ね、
はい、
でも男子校なんですよ。
男子校です。うるさいですよ。
それ女子がだったら楽しいよね。
まあそうかもしれないですね、うん、でもその男子校だからいいっていう感じ、ね、うん、
でその男子校を守れということで抵抗する嫌な先輩が星川さん、
はい、そうですね。でも結構盛り上がってますか。あと、いいですか、こんな話して。
どうぞ。いいですよ。
定期戦が、はい、卵が飛んでくるイベントの次に、はいはい、5月にうちの高校では2校が有名な高校でライバル校にはいるんですね。 1、2校定期戦っていう野球の試合があるんですけど、その 1、2 校定期戦の野球の試合の時に、まあいろんな試合が行われるわけなんですけども、下駄履きでみんなで今のクリネックススタジアムに行って、うん、野球の応援合戦をおのおのやるわけですよ、はい、でそれはつまり応援することにものすごく大事なイベントとして、1校生たるもの、うん、1、2校定期戦の応援を経験せずして1校生になったとは言わないぞと先輩にまず入学した時に言われるんですよ。っていうことはものすごい応援にとってはビッグイベントなわけで、そこを経験しなきゃというのに、高校の応援団があまりにも時代にそぐわなすぎて存亡の危機になったことがあるんですよ。3年ぐらい前なんですけど、もう団長になるやつがいないと。うちの高校の団長ったらですね、大変なんですから。もう代々何十年も受け継がれてる学ランとかを着なきゃいけないわけです。ボロボロです。でもうボロボロの学ランにボロボロの羽帽っていう破れた帽子に団長しか履けない高下駄ってのがありまして、はいはいはい、それを履かせてもらえるっていうものすごい名誉なことなんですけど、うん、まあ、ちなみにうちの高校 の、 団長やったって言ったら面倒見てくれる先輩たちはものすごくいっぱいいると思います。
国士舘大学じゃないですよね。違いますよね。
ニュアンス的にはそういうところに、うん、まあ、想像していただくにはそういうことかもしれません、はい、
でも そんなそこでしかも男子校なんでしょ。
男子校です。
で東京に来て大学は
成城大学です。
全然なんか違うですから。国士舘高校に入りそうな勢いじゃないですか。
これはですね、僕は本当にですね、本当に僕は自分の通ってた高校とニュアンスの違う高校、大学に入ったなと思って、最初こんな世界が世の中に、
ね、
はい、こんな世界が世の中にあるんだと思って本当にびっくりしました。
で入ったらやっぱり女性がね、もう女の子いたわけでしょ。
ね、本当に。
じゃあ解放してあげればいいじゃん高校も。
そういうことなのかもしれない。うんうん、確かにそうかもしれない。うん、でもいや男子校は男子校で良さがあってですね。
そのギャップがね、
はい、
あったからよかったね。
まあ、例えばうちの高校においては例えば政治云々であるとか経済云々であるとかっていうことを議論したりするっていうのは割と日常的なことで、高校の部活動の中の一環として政治団体とかあったんですよ普通に。
うん、
でそうすると文化祭になると彼らは政治声明文というのを教室いっぱいに立て看を立てて模造紙いっぱいに物を書いて発表してて、それを NHK が取材に来るみたいな、そういう、だから反核って書いてある左翼の人たちなんですけど、左翼の人たちは本当に反核って書いてあるヘルメットをかぶって授業を受けてましたね。でこれは本当のエピソードなんですけど、うちの高校の効果っていうのは古いもんだから2番の最後に歌詞で、三国のために尽くすべしって出てくるんですよ。そうするとそのやつらはね、その瞬間にね、やめろって叫ぶ。効果を歌って効果を歌ってる最中に、
教科書浅いジャーナルとかじゃなかったですか。
いやいや、そうじゃないです。右翼もいたし左翼もいた、ダンのやつらはわりかし日本国のためにっていう風なことを言い、だから高校の中に右翼も左翼もいて、風がそういう風が吹いてる高校だったんですよ、だから成城大学に来たらなんかこう無菌室にこう入ったような、
なんかこう爽やかにテニスをやってるね、そういうイメージで、
そうそうそう、
ガラッとね、
そうガラッと
紅白からなんかに、
だからある意味良かったんです、うん、新鮮でしたものすごく。はい、
で大学に行って、はい、であれでしょ、卒業してもういきなり
飲食店に入りましたね。
でもその段階でもうこういう商売をやろうと思って
た。そうですね、飲食店で独立しようと思ってました、う
ん、やかった。じゃあ一回じゃサラリーマンになってるんですか、その飲食店。
飲食店で、はい、勤めて飲食店に入ってます。7年間、本当は言うと7年ほんのちょっと切るぐらいですけど、
うん、はい、じゃあもう大学を卒業する頃には 飲食店で自分でやろうという決断があったと、ね、
はい、まず独立するぞと。
そこなんでそういう決断が高校大学時代にあったんですか。
やっぱり一番偉そうなかっこいいこと言うと、うん、自分の人生を全て自分で何とかするためっていうことですかね、うん、はいはい、いう例えばこうやってくだらないことを言っていても、うんうんうん、いうことも、うん、例えば使われていては、うん、多分その人間立場で物を言わなきゃなるじゃないですか。その立場で物、僕だって多分独立してる立場で物を言ってるっていうのは変わりはないんですけど、でもなんか誰かの傘の下にいたらその所属してる団体のために発言しなきゃいけないっていうガードみたいなのは絶対かかりますよね、はいはい、で発言するためだけじゃないですけども、そういうことも全て自分でなんか自分で全部決めて死んだら多分納得がいくだろうなって自分の人生と思って、まあ、独立したらそれが可能かななんて思ったわけですね。
なるほど、
はい、
早いですね大学時代にそれがね。
僕ね、
まあ、こう
グッと高校の時にさっき高校の話しましたけど、実は高校の3年間以降がずっと暗くて、そのうちの高校で実は本当に超進学校なんですけど、ある事柄を、ある事柄っていうのはちょっとまあ人の生き死にの関わることが、ま、周りで起きてしまったおかげで、僕ね勉強とかをしなくなっちゃったんです、うんうん、実は勉強をしなくなった代わりに、その人の生き死にであるとか大きい意味で言う愛とか、なんでここに自分があるのかとか、いや本当に例えば若い頃だったんで今よりだいぶナイーブですから、ものすごく塞ぎ込んでずっと考えてましたね。20代のかかったぐらいまではずっと何年間もそんな感じでした。その間にでも音楽聴いて、映画見て、美術品を見て、本も難しいのばっかり読んで、哲学書とかですね、そういうのを過ごしてたんですよ。だからなんか人生とはとか幸せとはみたいな、若い頃に悩んどくべきことの問いの答えは多分僕はもう持ってるんだと思うんですね。だと思います。だからなのかもしれない。
そんなねバックボーンを持ってしまったケンさん、
持ってしまいましたね、うん、
いよいよですね、今現在 の, そのお店のこだわりとか、ね、これから先のことはですね、また来週この続きは、
わかりました。
ちょ高校生の時代の話ばっかりでしたけどね
本当ですね、高校の話ばっかりしちゃった
、はい、ということで、来週またお聞きします。
よろしくお願いします。
どうも、今週ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
読書の達人、
はい、それでは今日はドバイ帰りの日比さんの読書の達人のコーナーです。よろしくお願いいたします。
はい、読書の達人のコーナーです。今日は、まあ、ちょっといつもと経路が変わるとかビジネス書ではないんですけど、環境問題を取り上げた本を、最近読みまして、本当の環境問題という本をご紹介したいと思います。メインパーソナリティの新野さんの会社にお邪魔した時に、置いてあった本で、ちょっと面白そうでパラパラっと何ページか読んだら、そのまま本当面白いなと思ってそのままもらって書いちゃったっていう本なんですけど、池田清彦さんっていう方、この方僕あまりその本読むまで存じ上げなかったですけど、まあ、生物学者とか理学博士をやられてる方と、あと、まあ、有名なというか、与論岳さんの教長なんですね。で、まあ、本当にタイトル通りで環境問題の本質とはどこにあるのかっていうことを書かれてる本なんですけど、まあ、とかくその今もうキーワード的にそのエコロジーとかエコってなるともう全ていいことだっていう捉え方とかされてるんですけど、本当にそうなのかっていう視点で書かれてまして、そもそも地球って本当に温暖化しているのかとか、その理由が本当に CO2 なのかとかっていうことを、まあ、2人 の, その科学者がですね、論じています。どうしてもその環境問題でイコールエコロジーでそれ正しいってなると、まあ、そこでこう思考停止して してしまうというか、エコな生活することはいいことだっていうところで止まってしまう、僕なんかも本当そうなんですけど、そうではないだろうと。例えばその、エネルギー問題とか人口問題の方が本当今の世の中にとっては人口爆発ですよねが大事で、あまりにその問題が大きすぎるから、その CO2 による地球の温暖化っていうところで話をごまかしてるんじゃないかっていうようなことを、この本では書かれてまして、まあ、いろんな視点からですね、その環境問題の本質は何かということを、すごく書いてあります。僕もそんなに環境問題とかって、まあ、漠然とした関心ぐらいしかなかったんですけど、この本を読むことによっていろいろこう気づかされることがあってですね、ぜひ、 まあ、ブームっちゃブームですから、皆さんも関心があられる方はぜひ読んでいただけると、すごく面白く、なんか世の中のこう前、なんですかね、前提というかこれが正しいと思われるっていうようなことを、こう覆すような話ってやっぱ読んでてすごく楽しくって、まあ、僕はちょっとひねくれてるからかもしれないんですけど、本当に楽しいので、そういうのが好きな方は、ぜひ読んでいただけると、いいかなと思います。ということで、今日ご紹介したのは、本当の環境問題、池田清彦さん、よろたけさんが書かれている本です。ぜひご覧になってください。
はい、あっという間の 前編が終わりました。なんか高校ばっか、なんか高校の思い出ばっかになっちゃったね。
もうちょっとお店の話も、うんね、聞きたかったですけど、
でも最後のところはさ、あれだよね、なぜ独立と仕事をね始めたのかって、そのモチベーションにつながる話はここ結構ポイントかなっていう、ね、気がするよね。ケンさん、来週もまた引き続き、はい、
そうですね、
もう高校の話はとりあえず置いといて、
そうですね、
こう引き続きですね、お店のこだわりとか、
ありがとうございます。
これから先の話とかちょっとお聞きしたいなと思いますけども、
よろしくお願いします。
それにしてもやっぱり、過去体験ってすごく大事なんだなって。僕もだって、ね、高校時代とかね、いろんなズタズタな人生が、過去が常に傷があったんで今があるんで、まあ、でもケンさんのなんかそこのこう今のこだわりって、その学生時代とかねにあったんだなって気がなんかします。で、カオリなんか、
あと多分後編で聞けると思うんですけども、なんで料理を目指したかっていうことも興味深いので、
なるほど、
その辺も教えてもらえると、独立したい人とか、この何の仕事に就こうかなって考え、悩んでる人の参考になるのかなと思いますね。
料理でね、料理っていうチョイスもそうだけど、串カツとバーでしょ、
はい、
で、またこの串カツがうまいんだよ。
いつ行きましょうか、
この後じゃあ。お店、金曜日の夜10時、11時ですけども、お店は
僕多分あれですよ、まだやってる、
この今実は、いや今開けてます、そこでみたいな。何しろね、最初に出てくるものからずっとね、フィニッシュホールドまで、あれ出す順番ね、そういうこだわりがあって、まだ出てこないのかと、串カツがまだかと、待たせてじらされて、あーここぞという時に、まあ、出てくるという、ね、そういうものを含めて、まあ、いい段取りで、ね、だなっていう感じがこうします。この後いきますけども、皆さん、ぜひですね、ホームページで、山吹狛江と出ますかね、
ヤフーグルメさんの方で、うん、ヤフーグルメさんで串カツ山吹って入れてると、はいはい、一番いいのが出ると思います
ので
、
はいはい、でまたホームページもね、習字文字のね、
はい、実は書道も今もやってまして、はい、そうなんです。ホームページに出した頃よりはだいぶうまくなってるので、
でもあれもかっこいいじゃん、
恥ずかしいんですけど、まあ、はいはい、
やっぱ味のねある、そんな、お店ですね。ぜひですね、後編聞く前にぜひ皆さん、ウェブの方も確認していただいて、
ぜひそこもよろしくお願いします。
で、大体土日金土が流行ってますよね。
そうですね、
月下あたりに行く方がいいですね。
助かりますね。
そんな感じで、良い週末を、もし、お近くの方がいらっしゃいましたら、週明けに、狛江の駅前山口さんにいらっしゃってということで、また、来週お会いしましょう。良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？